9月26日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓が核実験の準備を終えたのに続き弾道ミサイルを発射するなど挑発を続ける中、韓国とアメリカの海軍は韓半島東の海トンヘ上で合同演習をスタートしました。ユン・ソンニョル大統領の支持率が先週後半下落したことが分かりました。いわゆる暴言が影響しているものとみられます。26日ソウル外国為替市場は1ドル1430ウォンを突破し13年6ヶ月ぶりの温安水準となりました。コスピ・コスダックともに株価も下がっています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国とアメリカの海軍は26日、韓半島東の海トンヘ上で合同演習をスタートしました。今回の4日間の演習は、北韓の挑発に対する韓米同盟の強い意志を示し、両国海軍の連合作戦能力を向上させるため、アメリカの原子力空母ロナルド・レーガンを含む両国海軍の艦艇が行うものです。韓国海軍とアメリカ海軍の空母が韓半島周辺の海上で合同演習を行うのは北韓の核実験や ICBM 大陸間弾道ミサイルの試験発射が相次いでいた2017年11月以降およそ5年ぶりです。合同演習の開始前日、北韓はおよそ3ヶ月ぶりに平安北道南西部のテチョン付近からトンヘに向けて弾道ミサイル1発を発射しました。 NSC 国家安全保障会議の常任委員会は25日、今回の弾道ミサイル発射について国連の安保理決議違反であり韓半島と域内の緊張を高める挑発行為だと糾弾、いかなる理由でも正当化できないと批判しました。特に今回の挑発は北韓が今月8日に核による先制攻撃の可能性を明記した法律を制定してから初めて行われたため、アメリカや友好国との連携のもと積極的に対応していく方針だということです。ユン・ソンニョル大統領は韓日関係の正常化を強力に推進していくと述べました。ユン大統領は26日朝の出勤時のぶら下がり取材で国連総会に合わせて開かれた岸田総理大臣との韓日首脳会談について、韓日関係は先の政権であまりにも後退したため一度の会談で改善できるものではないとしながらも、両国国民の世論をよく伺いながら関係改善をすべきだ、いかなる困難があっても韓日関係の正常化を強力に推進していくと語りました。ユン大統領の支持率は先週週間ではやや上昇し 30% 台半ばを維持したものの、日別に見ると週の初めの 36.4% から週末の 32.8% へと下落したことが分かりました。世論調査会社リアルメーターが19日から23日にかけて全国の18歳以上の2515人を対象に調査を行ったところ、ユン大統領の国政運営についてうまくやっていると答えた人は前の週より 0.2 ポイント増えた 34.6% でした。リアルメーターは韓米首脳会談が不発に終わったことやユン大統領が暴言を吐いたとみられる場面がテレビカメラに捉えられたことなどの影響で週間を通して支持率が下落したと分析しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
26日のソウル外国為替市場はウォンが売られて1ドル1430ウォンを突破し 13年6ヶ月ぶりの大安水準となりました。26日のソウル外国為替市場は取引が始まってすぐに1421ウォンまで下がり、前の営業日より22ウォン下がった1431ウォン30銭で取引を終え、1430ウォンを突破しました。1ドル1430ウォンを超えたのはリーマンショック後の2009年3月17日以来13年6ヶ月ぶりです。最近のアメリカの FRB 連邦準備制度理事会の強力な緊縮財政やウクライナ情勢の長期化、エネルギー需給の逼迫、中国の景気後退懸念などが重なり、ドルが買われる動きが強まっています。一方、26日の韓国株式市場のコスピ、韓国総合株価指数は、景気低迷に対する懸念やドル高、アメリカの株価の悪化などの影響で、年初来の安値を更新しました。23日、およそ2ヶ月半ぶりに2300台を割り込んだコスピは、週明け26日、前日より 69.06 ポイント下落した2220.94 で取引を終え、2020年7月27日以降、2年2ヶ月で最安値を更新しました。店頭市場コスダックは、前の営業日より 36.99 ポイント下落した692.37 で取引を終えました。2年3ヶ月ぶりの最安値です。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は26日午前0時までに新たに 14,168 人が確認されました。この11週間で最も低い数値です。再流行の拡大が落ち着いたことを受けて、26日から屋外でのマスク着用義務が全面解除となりました。これによりスポーツ競技やコンサートなど屋外で50人以上が集まる行事や集会にマスクをしないで参加できるようになりました。一方、室内でのマスク着用義務は当面継続されることになりました。その他、政府は海外からの入国後1日目の PCR 検査義務の解除も検討中です。北韓のシニジュと中国の丹東の間を行き来する貨物列車が26日運行を再開しました。中朝間の貨物列車の運行は丹東での新型コロナウイルスの感染拡大によって4月29日から中断されていましたが、およそ5ヶ月ぶりに再開されました。中国の消息筋によりますと、丹東の感染が落ち着いたことで運行が正常化し、1日1回から2回運行される見通しだということです。中朝間の貨物列車は中国国内で新型コロナの感染拡大を受けて北韓が国境を封鎖したことにより2020年8月に運行を中止し、その後感染状況に合わせて再開と中止を繰り返してきました。これまで海上ルートだけに依存したことから物資不足に直面していた北韓は8月10日新型コロナの収束を宣言し、中国に対し貨物列車の運行再開を要請し続けていました。中朝貿易の7割を占める丹東は北韓の国境封鎖や貨物列車の運行中止などで大きな経済的ダメージを受けました。登山家のナムナニさんは韓国人としては初めてアルベールマウンテンアワードを受賞しました。受賞式は24日スイスベルンで開かれ、韓国の女性登山家のナムナニさんがドイツやベルギーの登山家たちなどと並んで受賞しました。アルベールマウンテンアワードは登山家や地理学者、山岳文学などの作家、山岳医など山岳環境保護のために貢献した個人や団体に贈られます。ナムナニさんは1984年北のペクトゥ山から南のチリ山まで続く韓半島最大の山脈を76日間にわたり単独で縦走し、 1986年には女性として初めてヒマラヤ山脈のガンガプルナを制覇しました。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。